Mid FM 761。
キラキラ知らないと。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組ですね、丸6年経ちました。今日が72回目ということで、来月になると7年目の1回目になります。6年目の一番最後として、もうふさわしい熱い男2人やけどするんじゃないかと思う男性2人にお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、大府市の方で安全環境推進クラブの木澤氏というものをやっています、佐々木です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私はその木澤氏さんの応援団をさせていただいてます。大府市議会議員の藤本宗久でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ね、木澤氏さんってグループの紹介していただいたんですけど、木澤氏さんって階段の階って書くんですね。でちゃんとパソコンで木澤氏って入れるとちゃんと階段の階が出てくるっていうのを、私はこの生まれて初めてしたんですけど、そもそもこの名前の由来、なんでこの名前なんですかっていうところからお聞かせいただいてもいいですかね。
はい、よく聞かれる質問なんですけど、テレビでですね、フランダースの犬という番組の中で、主人公とワンちゃんが天国に召されるときに光の中を上がっていくんですけど、それを兆しとも言います。で私は特に渥美半島で釣りをしているときにですね、上から光が降りてきているのを見て、不思議な光だなということで、神様の導きの光という形で兆しっていうのを、こちらのチームクラブとして名前を入れました。
なるほど、すごい素敵だなっていうふうに思ったんですけども、チーム名を決めるときにもうそれにしようというふうに、
はい、最初から兆しっていうのがちょっとこだわってて、なんか、みんな読んでくれないってどうしようかなと思
って。そうなんですよ、甲斐さんじゃないし何だろうって思うと、はい、でもなんとなく格好書きで書いてありますもんね、はい、そうなんですね。そしてその兆しさんはどのような取り組みをされているのかということを教えていただいていいですか。
はい、特に子どもたちの育成を中心に、大府市のまちづくりとして、安全と環境の活動を進めています。
安全っていうのは交通安全。
そうですね、交通安全ですね。
交通安全と環境、
はい、
まずその交通安全っていうところからお聞きしたいなって思うんですけど、交通安全は何がきっかけでそのような活動を。
もともとはですね、池袋の交通事故の時に、ちょうどうちの娘と孫が同じ年齢だったんですよ。で交通事故で大事な子どもたちが死んでしまってはと思いまして、そこから安全活動をやっていきたいなと思いました。
池袋の事故って何年ぐらい前になるんですか。あれって
3年か4年ぐらいになるかな。
3、4年そんなになりますかね、
はい、通産省の方がおじいちゃんが引いちゃったんですけど、被害者の方はもちろんとっても大変なことだったと思うんですけど、人生の最後でまた交通事故を起こしてしまったということも、私にとってはちょっとセンセーショナルなことでした。
それが、被害に遭われたお母様とお孫さんにこう、なんとなくこうね、そんな事故に遭ってほしくないっていう、そんな、はい、思いをされたんですよね。ありがとうございます。まずじゃあ、先ほどですね、取り組みの中で、交通安全のことと環境っていうところの2つ、木澤さんの取り組みとしてお話しいただいたんですけども、まずじゃあその交通安全から前半はお聞きできたらいいかなっていうふうに思っているんですけど、よかったでしたっけ。
あ、私ですか。
はい、はい、
実はそういう 事件をきっかけに、佐々木さんとたまたまの地元が近くて、こういう子どもたちになんとか交通安全を、普及させていこうという熱い思いがありまして、まあ、それになんとか私も応えたいなというふうに思ってたところに、たまたまニュース テレビ新聞でですね、長野県で、その横断歩道で、歩行者が渡るときに車が停止してもらうんですけど、その渡り終わった後に子どもたちがみんなありがとうってお辞儀をするっていう、そういう活動が報道されてまして、
なるほど。
で、実はその長野県では、そういう活動が多分功を奏してか、横断歩道での自動車の停止率が 70% 80% 近いということで、じゃあ片や、愛知県っていうのはまあ 30% 40% っていうふうにも言われてまして、渡り終わった後に子どもたちにお辞儀をしてお礼を言ってもらおうと、まあ、たったそれだけのことでですね、とても優しい気持ちになれますし、誰でもできると、まあ、佐々木さんこういうことからやってみましょうよと、こういうことから、朝の時間でしたら私も、目いっぱい協力できそうだし、やれるところからやっていこうと、こういう活動で始めたものですね。
なるほど。もう長野県が先駆的にされてるんですね。
そうですね、
今のそのお礼お辞儀をするっていうことでね、大府市民の方がその木澤橋さんの活動に応援してチラシを書かれて、それこそ車に会釈しておられるそのチラシをね、私も SNS で拝見したんですけど、まさにその長野モデルがオーブに導入したいって、そんな感じ。
そうですね、もともと市内の企業さんでも、そういう活動をされ地道に長年されてる企業さんもやりまして、そういうところと将来的にというか、コラボをしたりですね、大府市一円でそういう活動が広がっていけばなと、まずは愛知県で大府市といえば車の停止率県内一と、もっとは、遠くには日本一の停止率の町にしようと、いうところを目指してやりましょうと、いうところで、やってます。
この前ですね、お二人にお二人とは遠くには知ってたんですけど、ごく最近とても活動にですね共感した出来事があったんですけど、親と子どもの交通安全教室みたいなのに出させていただいたんですけど、それらの今までの活動についてですね、こんなことやってるよっていうご紹介をしていただいても大丈夫ですかね。
安全に関しましては、今言った藤本さんから紹介があった歩行者優先運動をやってます、あとはですね、公民館なんかを活用して親子の安全教室ということをやって、運転するお母さん方もそうですけど、お子さんも安全意識というのを持っていただきたいと思って教室をやっていこうと思って、それに関しては東海省の方の応援がありまして、そういうことで、皆さんその、行政も挙げて警察も含めて民間も合わせて、みんなでやっていきたいなという活動になってます今。
この前ですね、親子教室に私もずずしくですね一人単身ですねお邪魔させていただいてですね、本当に子どもさんと手をつなぎながら横断歩道を渡っておられる、そのね模擬 その横断歩道まで用意されてされてたんですけど、横断歩道を渡るときって何に気をつけたらいいか、ちょっと今ここで PR していただいていいですか。
まずは車が来るかどうかの左右の安全確認と、お母さん方は必ずお子さんの手を引いて横断してくださいということをですね、東海市の担当者の方から指導をしていただきましたので、私たちも基本に帰りもう一回その横断の仕方を見つめ直して、しっかり手を上げるということもやって、運転者にちゃんと渡る意思を表示するということが大事かなと思います。
そうですよね、手を挙げて渡りましょうねっていうその、ね、ことをおっしゃってたら、お母さんたちは子供がいるときはなんとなく手を挙げれるけど ね、一人じゃなんとなく恥ずかしいわみたいなね、そんなお話も出てましたね。それからシミュレーターまで用意してくださってですね、運転シミュレーター、実は私もやらせていただいてむちゃくちゃ怖かったんですよね本当に運転するのって ふっとこうした魔が差すと事故に遭っちゃうっていうことを身にしみて感じたんですけど、あんな風に協力していただけるのも素晴らしいですよね。
はい、まあ、あれは、ね、東海省の方と、それからあと大府市の危機管理課の方といろいろ打ち合わせしながらどうやったらいいかということで、横断隊なんかは大府市の危機管理課さんから借りてきたんですけど、
そうなんです、すごいですね、はいはい、大府市ね。
で、歩行者優先運動に関しても上りとか旗なんかもみんな東海省とか大府市から借りてやってます。
ああ、そうなんだ、はい、だからこんな風に行政と警察と民間のボランティアの方たちと市民の方が本当に力を合わせてやれるっていうのは素晴らしいなっていうふうに思いますね。はい、まあ、今後その交通安全に関する夢っていうのはやっぱり停止率ですかね。
そうですね、うん、まずそこが、
横断歩道の前で停止して、はい、いただけるということで、長野にこうなんとか追いつけるように、追いつく、
ね、
っていうところがね、藤本さんが初めこう感動したその長野モデルを、ね、うん、ぜひ取り入れたい、
ね、そうですね、はい、きっちりとありがとうございますって、それは交通安全だけじゃなくて、思いやりとか、地域の暮らしの中でもですね、やっぱりしっかりありがとうって言えるっていう街が、とてもいいと思います。
そうですね、交通安全のみならずね、
はい、そうですそうです、
はい、ありがとうございます、はい、暑いでしょこの2人やけどしそうですけど、やけどしないようにですね、真冬なのになんか暑いですが、じゃあこの番組の途中なんですけども、ここでこの番組のテーマソングをおかけしたいと思います。お二人にもぴったり、なんか女の人向けのあれなんですけど、ある意味この熱いお二人が思いやりを持ってこう死を、ね、死をさらに安全にっていうふうに思っていただいているなというふうに感じております。藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。どうですかこの歌の感想は。
思いやりやっぱりいろんな意味ですごく大事なもう僕のやっぱり基本ですね、それをベースにいろいろ考えていくと本当にいろんなアイデアが浮かんでくるというふうに思いますね。
佐々木さんいかがですか。
はい、大府の市民活動をやってる方はみんなこの思いやりを持って活動されてる人が多いんで、これは木沢氏のテーマソングにしたいぐらいの曲ですので、
キザハシテーマソング決まりました。はい、ありがとうございます。これも大分市のとある方にね推薦いただいて、でずっとこの6年間ずっとかけているんですね。はい、で私はこの曲で心が洗われて、このスタジオに来ると心が洗われて1ヶ月頑張って、また心が淀みながらここでまた浄化されるという、そういう生活を送っております。藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。ではですね、木澤橋さんのもう一つの、環境への取り組みですかね、というところをお聞かせいただきたいなっていうふうに思うんですけど、どんな取り組みをされてますかね。
はい、木澤氏はですね、毎月1回、役員が集まってどんな活動をしていくかっていうことをやってる中で、特に今コロナ禍の中で密集は避けたいので、外でやれる活動っていう話になりました。そんな折にですね、環境問題っていうものが上がってきましたので、SDGs にちなんでうちらも野菜を作って、でその野菜くずかなんかは今度土に返して、で酸素を生まれて、それをまた私たちが食べて生ごみになっていくということで、要するに食べてくずが出てもそのリサイクルでずっとそれを活動していけば、その中で親と子が一緒に触れ合う時間を持たせるようにということで、親子の家庭菜園を作っております。今長草町の南に一旦ぐらいあるんですけど、そこで10家族ぐらいが集まって、それぞれが区画ごとに自分の好きな野菜を育ててるっていう形ですね。
すごいですね。すごい。それは空いている土地をお借りしてっていうことね、整備をするってことですね。
そうですね、ここからみんなで一緒に整備しながら、区画ごとに自分の好きなように好きなものを植えていくと、ですから私なんか時々その周りの子どもたちに、小石を拾ってもらうんですけど、バケツ1杯100円のアルバイトしてもらってたりしたりして。
ああ、そう、はい、すごいすごい、子どもたち大張り切っていくと、ね、でも楽しいですよね、そうやって大人のお手伝いをしてお小遣いをもらうっていうのも楽しいだろうなっていうふうに思います。あとね、なんか木澤橋さん、やだらにいろんなところでこうなんかいろんなお手伝いをされてるなというイメージがすごくあるんですね。はい、いろんなところでコラボされてるなっていうふうに思うんですけど、
はい、これは藤本さんもよくおっしゃってたんですけど、サポート集団でやりたいっていうのが一つあって、今市民活動ってもともとそうなんですけど、お金が面が出てきますけど、あとマンパワーがどうしてもなくためにやれないことがいっぱいあるのですよ。ですからうちらはマンパワーっていうものを持ってますので、要望があればお手伝いに行くっていうこと で、で要望があったところへみんなで行っています。
まさに木澤橋ですよね、
はい、
光が当たって、なんかさっきめちゃくちゃいいことを打ち合わせで言ってくださってた気がするの
に、なんか言いました
なんか木澤橋でそこに求められれば行くみたいな、なんかおっしゃってましたよね。
大分市内でも市民活動センター、コラビアっていうのがあって、そこに登録団体たくさんあって、それぞれにその防災とか環境とか福祉とか、それぞれ の思いがあって活動されている方がいらっしゃるんですけど、今佐々木さんおっしゃったように、どうしてもこう人手がっていうところはあるので、それがだったら、マンパワーで、やれることがあるなら、何か物運ぶとか受付やるとか、あるいはちょっと賑やかしに参加してほしいとか、そういうことでお互い同士がこう補完し合って、やれていくと、逆にその木澤橋も活動の幅が広がります。いろんな視野を持ったり、木澤橋の活動も他の方に理解していただく機会も増えますしね。そういうことで、もう何でも言ってくださいっていう感じでね、
すごいですよね。そこをすごいなんか感じるんですよね、その SNS とかでの発信でも、タバコの吸い殻拾いから、あと河川のお掃除だったりとかをまめに出ておられるのが木澤橋さんだなって。あれ、木澤橋さんって交通安全じゃなくって何だったっけって思ったんですけど、
近藤さん子さんにちなんで何でもやりますが、木澤橋参考になってます。
木澤橋参考ね。でもそういうのがあると本当に助かりますよね。多分いろんな市民活動団体があっても、やっぱりマンパワー不足だったりとかね、いろんな、子どもさんちっちゃかったりとかして、もうちょっと人手が足りないよなって思った時に、そういう団体があるのは 楽しいなっていうふうに思います。はい、あの今その野菜畑のことに戻るんですけど、はい、そのふれあい農園さんって聞きましたけど、どのぐらいの予算でどういうふうに参加されてるんですか皆さん。一区画あたり
100円です。
100円、
はい、
1ヶ月100円で、はい、ですね、は
い、年間で1200円ぐらいなんですけど、
まあ、すごい
親子で一緒にやれる場所があればいいので、
うん、
そうすると今度親子の中のふれあいも出てくるし、また隣同士の中で会話が生まれたりしますので、まあ、そこが目的でやってるので一番最低価格っていうところです
。すごい、すごい、はい、ね、まあでもあの地主さんにとっても放置の、ね、はい、土地になるよりはいいし、
草は必ず買って、緑肥にしてまた土に入れてますので、
うん、ああ、はい、そうなんですね。はい、で今その石ころの話が出たんですけど、それは結構石がゴロゴロしてるんですか。
はい、なんか以前採石があったようで、
あ、
中に石がいっぱいあるもんですから、それを拾うということ、まあ土作りが一番大事だということを教えてもらってるわけですよね。
で今だからその土を作って、はい、まだだからやられてまだ1年経ってないってこと
ですか。はい、去年の10月から始めたんで、
うん、
もう少し植え始めてる人たちもいますけど、私はまだ土作りの段階、
うん、土作りの、はい、もう人それぞれバラバラでって感じで、はい、頑張って親子でやっておられる感じなんで、ね、今の状況は真っ平らな状況ですか。こう何かこう小屋とかなんかあるんですかね。
はい、会社にある廃棄パレットですね、木パレなんですけど、それを持ち寄って組み立てて小屋にして、そこで、まあ、備品を保管したりですね、子どもたちが遊べるスペースを作ったりとか、まあ、いわゆる廃棄するものをみんなうまく利用していこうということで、
はい、その廃棄する材料が集まって建てるのはどなたが建てるんですか。
あ、メンバーが、
その大工さんがいる。
大工さんじゃないですけど、そういう木工が好きなやつがいっぱいいるもんですから。
あ、はい、やっぱり親父たちはすごいね。
そうなんです。
東部の親父たちは熱い、こんな感じなんですね。じゃあその団体で将来どんな夢がありますかね。
うちらの夢としては、うん、とにかく事故が起こさなくて、みんなが家族仲良くやっていけばいいので、
うん、
いろんなイベントがありますので、そこに私たちも行って、
うん、
自分たちのスキルアップも兼ねて、みんなでこう子どもたちを見守っていく活動をしていきたいのが一番したいですね。うんうん、
いいですね。子供さんたちどのぐらいの大きさからおられます。ちっちゃい子だと、
あ、保育園児の子もいますし、うんうん、もちろん小学生がメインですけど、うん、中にはまだ会ったことはないんですけど中学生とかそういう方もいるみたいなんで、
うん、
ちょっとその辺は私たちもちょい悪親父たちばっかなもんですから
、はい、ちょい悪親父でしょうねきっとね、はい、佐々木さん、はい、筆頭にちょい悪親父の集まりということで、はい、これからの季節は何を植えるんですか。
ちょうど今ジャガイモを植えていこうと、
うんうんうんうん、
あとは縁にあのやっぱりひまわりとか菜の花を植えて花壇を作る畑が欲しいねという話をしています。
ああ、じゃあひまわりも、ね、
そうですね、
いいですよね、
はい、
うん、ちょっと見に行きたいですね、ま、
ぜひ来てください、
うん、できっとなんかあのバーベキューとかもやりたいとかなんとかっておっしゃってた気がするんですよね。
収穫したものもそうですけど、
うん、
結構そのバーベキューとかキャンプが好きな子も多いもんですから、
ね、うんうんうん、
でバーベキューをやってあげて子どもたちに食べさせてあげたいなというのがしたいですね。
いいですね。
いいですね。
キャンプの時だけ行こうかなまたそういうずうずうしいことを言うなって感じですね。
いや、さっきあの横のつながりっていう話をしたんですけど、今長久さんのところで借りてる畑の隣にたまたま木座市とは別のグループさんがね、畑を借りてやってる。
あ、そうなんですね。
たまたま、
うんうん、
そこでまたこの横のつながりができて、
いいですね、いいですね、
は
い、
最近ではね、
バントゥーテーブルさんっていうんですけど、
うんうんうん、
まあ要するに有機農法ってことですよね、
うんうんうん、
はい、無農薬の子どもたちが安心して食べれる野菜作りをしているんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこからも僕たちも学ぶことがいっぱいありますので、
こう隣からこう、
はい、
見ながらね、
見ながらちょっと盗み見して、
お互いに切磋琢磨でいいですよね。
そうですね、
うん、本当にあのオーブって先ほど車の中でもねお話ししてきたんですけど、みんな人柄がいいよねなんてね、
そうなんです、
話をしててですね、
そうなんです、
本当に佐々木さん藤本さんその代表みたいな感じで、ちょっと熱すぎますけど代表みたいな感じなんですけどね。でも今後のオーブが本当にみんなで助け合いね、なんちゃら参考、
はい、なんちゃら参考
木座橋参考のようにですね、はいはい、本当にみんなが手と手を取り合って、で今のお話を聞いて多分オーブの市民の活動の あの団体の人たちは、いや人手足りないわ、ちょっと木澤さん手伝ってほしいわっていうところって、うんうん、結構ピンポイントでイベントやろうと思うと本当にいっぱいあると思うん
ですね、そうですね。
なのでその時は木澤さんに、ええ、あの連絡先あの困ったらあれですね、コラビアに尋ねるや
つ、そうですそうですそうです、
なのであのコラビアに尋ねてっていうことでやっていけたらいいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。最後にですね、佐々木さんからのリクエストをおかけしたいんですけど、なんでこの曲選んだのか。
あ、小学校の時にビートルズの曲を聴いて、うん、映画も見に行ったりしてたんですけど、うん、まあ、その思い出があって、うん、で年を食ってきますとだんだんとこの曲が重みが出てくるんですよ、
うんうんうん、
その小さい時に聴いた時にあんまり大した曲じゃなかったんですけど、
うんうん、
今やっぱりこの年になって聴き直すと、うん、あ、いい曲だなっていうのが、うん、
はい、タイトルのご紹介お願いします。
はい、ザ・ロング&ワイディング・ロード、ビートルズです。
はい、ありがとうございました。6年目最後のですね、放送にふさわしく熱い男の方、男性2人に、出ていただきました。本日のゲストさんは大府市安全環境推進グループ木澤橋代表の佐々木信夫様、そして、顧問で市会議員の藤本宗久様にお越しいただきました。楽しいお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回の放送3月14日です、7周年の第1回目、3月14日にお会いしたいと思います。お相手はパーソナリティ松下直美でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The long and winding road that leads to your door will never disappear。I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy a long, long time ago.